こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日もですね、スタジオにやってまいりましてですね、この番組をさせていただいております。まあ世間ではね、コロナのことで大変ですけども、先が見えないっていうのがね、すごく不安になってきて、どうなるんやろうっていう感じなんですけど、昨日もお客さんと話してたんですけど、まあこの口癖理論でもね、よくこの番組でも言いますが、まあ、分からない先のことをですね、まだ来てないね、未来を、悪くね、どうしても考えることにはなるんですけども、まあ、考えても先のことですので、まだ起こってもないことをですね、悪く考えると、やっぱこう、今日ね、後から内村さんからの情報をね、お伝えしようと思うんですけど、内村さんもね、心と体がつながってますよ、みたいな感じでね、言ってるように、やっぱこう、まだ先どうなるかわからんっていう先を悪く考えることはやめて、もうすでにね、思ってた以上に早く回復できたやんみたいな、回復できたから正常に戻ったから、どうしようああしようっていう風な明るい方をですね、イメージした方が、まあ精神的にもね、いいんじゃないかなという風にも思いますんで、まあ、そういうことも含めて、内村さんのですね、情報なんですけど、ちょっと待ってくださいね、今閉じましたんで、今日内村さんのフェイスブックの中でね、あったんですけど、まあ、内村さんも、ラッキー癒し玉っていうね、楽しい喜ぶ癒しの玉っていうことで、いかに自分の体の免疫を日頃持ってるね、もともと持ってる人間の免疫力をいかに上げるか、そのためにはまあ笑いが大事ですよ、それとあと体温を上げることで、免疫力が上がりますよっていうことで、体温を上げることっていうことと笑いっていうことはですね、もう毎日のように日頃からずっと言っていただいてた内村さんの情報なんですけども、ちょっと読ませていただきますと、もう今のタイミングは健康で元気が一番、そんな体でいてほしいから、東洋医学でいうツボをメインに、こんな症状はどこ押すねんみたいなですね、血の巡りを絶好調にするのはここを押すねんでとか、まあそんな絵本を作ってるねんと。そんな絵本はね、内村さん作ってるんですよね。で、免疫力を上げないと、体温低い35度台の人は人ごとではあらへんねやけど、まあ癒しダーマンの被り物をして言い続けてきた、体温上昇せなあかんでと、新潟のお医者さんで、阿保さんという先生がいらっしゃったんですが、まあ、その方もですね、ずっとそのようなことを言いながら亡くなられたということなんですが、まあ、もうコロナウイルスとかインフルエンザがん、真っ先に、まあ、危険にさらされるのはそんな人なんやけども、とにかくまあ朝夕にまだ手足が冷たい、背中が寒いと感じる人は、今真剣に自分のことなんやけど、まあ、要はね、体温を上げることをね、考えましょうということで、言ってもらってます。で、その中でですね、YouTube で、大阪大学の先生の話が、載ってます。まあ、動画でね、出てます。それは何かって言いますと、体温が37度、になると、その37度の上昇で、病原体を殺す物質を作るということをですね、この大阪大学の藤原先生という方がですね、まあ、立証したっていうかね、証明したっていうね、YouTube が、出てます。ですので、本当に、まあ、科学的にも証明、まあ、していただいたということなんで、やっぱりこう体温の上昇37度 になるとですね、病原体を殺す物質を作るということなので、皆さんの体温をですね、いかにこう37度ぐらいに上げるかということが、やっぱり大事ですよということで、まあ、今のね、このコロナの状況でもですね、なった人がね、全員亡くなってるわけではないということで、そしたらもともとあの病気をね、重篤な病気を持ってる人が、まあ、亡くなる可能性が高いっていうことが、まあ、言えるっていうことだけであって、まあ、でもその方々が全て危ないということでもないと思いますし、この間もちょっとこれも YouTube 情報やったと思うんですが、100歳超えてる男性の人がですね、コロナにかかったけども、まあ、生還したっていうかね、退院できた、正常に戻ったというような話もありますんでね、やっぱりいかにこう、もともと本来持ってる免疫力っていうのがですね、やっぱりいかにそれを高めるのがいかに大事かっていうことで、まあ、僕流で言いますと、体温を上げることにも、やっぱり脳のね、ワクワク、まあ、笑いですよね。笑いも脳のワクワクにもつながりますんで、やっぱ腹の底からね、お腹の底から笑うと、やっぱこう、体がこう、あったかく、汗ばんだりするじゃないですか。ということは、やっぱこう、心の底から、腹の底から笑うことができれば、確実にやっぱ免疫力、体温が上がるということにもつながって、免疫力も上がるんかな、ということなので、まあ、そうしようと思ったら、やっぱこうね、先のことを悪く考えるっていうことじゃなしに、コロナが、まあ、無事にっていうか、長くかかると思ったけども、まあ、意外に早くに、世界的に戻ってきたなっていうことで、その時に、こうしよう、ああしようってね、今できてないことをですね、イメージしたら、まあ、しないよりいいんじゃないかなと、悪く考えるよりは絶対いいと思いますので、そういうふうにですね、イメージして、イメージで楽しもうねっていうこともいいかなというふうにも思います。で、こういう時にっていうことで、先週ね、言おうと思って言えなかった、ところですね、またこの大島啓介さんのね、言えなかったありがとうの中からですね、ちょっとご紹介させてもらおうと思うんですけども、これがお父さんへっていうことでね、なってます。読ませてもらいますね。お父さん、今僕は本当に幸せです。僕はお父さんがいなくなって本当はすごく寂しかった。ずっと強がってきたけど本当はすごく寂しかった。もっと一緒に遊んで欲しかったし、もっと一緒に話がしたかった。お父さんの夢を聞きたかったし、お父さんに僕の夢を聞いて欲しかった。まだまだ言いたいことはたくさんあるけど、何よりもっと生きていて欲しかった。でもそんなこと言ってもお父さんが戻ってくるわけじゃない。それにお父さんだって死にたくて死んだわけじゃないのも分かってる。でも一度でいいから喧嘩したかった。一度でいいからお酒を飲みたかった。一度でいいから直接ありがとうが言いたかった。一度でいいから親孝行がしたかった。お父さんが毎日のように柔道を教えてくれた。今僕は同じように子供に柔道を教えています。お母さんが言ってた。お父さんは絶対に愚痴を言ったり弱音を言ったり人を悪く言わなかったって。だから僕も言わないようにしています。お父さんのお葬式の時、本当にたくさんの人が来てくれてました。お父さんの人と真剣に向き合う生き様、仲間を大切にする生き様が分かった。だから僕も今仲間と真剣に向かい合って最高の仲間と夢を追いかけています。神様がいて願いが一つ叶うなら、お父さんに会ってありがとうが伝えたい。お父さんがすごく嬉しそうに僕を抱いている写真があった。涙が止まらなかった。本当に愛してくれていたんだって。今も涙が止まらない。たくさん抱きしめてくれてありがとう。本気で愛してくれてありがとう。僕の将来を楽しみにしていてくれてありがとう。そしてこの世に産んでくれて本当にありがとう。お父さんが愛してくれたから今心から幸せです。お母さんも弟も妹も本当に幸せに暮らしています。お父さん約束します。どんなことがあってもお父さんが愛した家族を僕が必ず幸せにします。 そして僕が人生を終わるとき、心の底から人生最高やった、約束は守ったと笑って報告します。だから安心してゆっくり待っていてください。お父さんの分まで家族を守り、お母さんを幸せにして最高の人生にします。本当にありがとうございます。これからもずっと見ていててください、という手紙でした。本当にね、夢とありがとうはですね、表裏一体ということもこの大島啓介さんが言ってくれています。コロナもですね、大変ですけど、ま、自分がですね今コロナにかかってるかもしれんというふうに思って、そしたら、ま、人にね移したらあかんじゃないですか。だから人に移したらあかんと考えることが大事、まあ、大事だと僕も思うし、やっぱ軽く見たらあかんけど、やっぱこう現状を受け入れながら、やっぱ自分さえ良かったらええねんみたいな感じでパニックにならんことやなというふうにも思います。夢とありがとうは表裏一体なんで、皆さんのね、夢とありがとうをですねまた思い描いて口に出して言ってもらったらいいと思います。今日もありがとうございます。